皆さんこんにちは、こんばんは。ビアギック .jp のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキング、今回はアーティストファイル、そしてギークファイル兼ということで、福岡県の、春吉地区の、はい、レコードショップバギズムの、オーナーさん、カーターさん、
はい、
取材をしてみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、以前あの、ね、知人の紹介で、はい、あの急に店に押しかけてあのその説はいろいろと飲ませてもらって
最長でしたよ
初訪問にて最長の居座り時間を
7時間。
本当すいません、
カウンターの真ん前です
げえ迷惑する
いやいや、もう最高最高でしょ。
すいません、居心地よくてちょっと最初のビールいただいてます、はい、乾杯。
いただきます。
乾杯。
さて、ここバギズムなんですけども、
はい、
まあ、単にカーターさんが、まあ、ビールが好きだというのもそうなんですけど、はい、あのレコードショップ兼、はい、まあ、ボトルショップというか、
うんうん、
ビールのボトルも売られてるということで、
うん、
今目の前には冷蔵庫が並んでいて、はい、まあ、数種類。
そうですね、まあ、高かったっすね、このショーケースは
クラフトビール並んでますね。ショーケースこれ個人宅ではやっぱ導入できないサイズですよね。
そうっすねしてみたいっすけどね、家にあったら最高っしょみたいな。
なるほど。まあ、ではビールも売ってるレコード屋ということで、う
ん
う
ん、まあ、立ち飲みできますよ的な感じで、
オープンしてかなり間もないですよね。
今年の2020年7月1日にオープン、
半年ぐらいですか。
ですね、やっと半年ぐらい、うん、ちょうど。
もう唐突ですけど、なんでまたそのレコードショップにこのビールのショーケースを置くことを考えたんですか。
なんかね、やっぱまあ酒好きやし、酒があった方がいいかなっていうのは結構やっぱり、まあ、周りも酒飲みが多いし、それはやっぱりあるけど、で、まあ、タイミングよくここ本当 2,3 年の間に自分がすごいクラフトビールにめちゃくちゃハマって、
うんうん、
結構そのバンドでツアー行くたんびになんか、まあ、東京だとかそういうとこでクラフトビール飲みに歩きをしてたらすごいやっぱハマっちゃって、
うん、
でやっぱ福岡ってあんまりまだ少ないというか、ちょいちょいできてきてますけど少なくて、まあ、結局レコードも直輸入したりとかレーベル直買でしてて、ビールとかも直接本当に入れたらいいなって最初はそうやって思ってたんです
よ。インポーターからじゃなくてもう直で自分が好きな、
ね、現実今はあんまりそのもうレコードで手一杯で、
うんうんうん、
まあ、インポーターからでしか入れてないっていうのは現状なんですけど、
うん、
いつかそういう風にやってみたいなっていうのはすごい思ってて、
うん、
あとはその、まあ、クラフトビールにそのハマるきっかけじゃないですけど、そのクラフトビールって結構やっぱ音楽とめちゃめちゃ似てて、
はい、
そこがやっぱ音楽っていうか、まあ、自分がパンクバンド結局やってるんですけど、なんかそのパンクのその DIY 感がやっぱその世界各国のブルワリーって、うん、なんかやっぱ実践されてる感じがすごいしてて、
うんうんうん、
そこにすごいやっぱ一番魅力を感じたっていうのがやっぱ一番でかいなって思ってて。
なるほど、
うん、
まあ、僕はメタルの畑の人間ですけど多分言わんとしてることはほぼ一緒だと思うんですよね、
うんうんうん、
だパンクの人から見ても、まあ、精神的な問題とか、うんうんうん、そういうのがやっぱ似てるって思えるってことは、うん、やっぱり音楽はジャンルレスなんでしょうね。
そうですね
多分どんな音楽でもなんかビールと似てる部分がかなりあってみたいな、うんうん、っていうのはあるんでしょうね、
うんうん、絶対ありますでしょうね。
いろんな他ジャンルの人にもっともっと聞いてみたいなとは思いますけど、うん、でそのツアーとかで、まあ、東京に行ったのがきっかけってことなんですけど、はい、まあ、具体的になんか印象に残ってる、はい、そのもうここから始まったみたいなとこってあるんですか、
うん、
その店だとかこれ一本みたいな。
そのちょっとお店はぶっちゃけそんなに覚えてない。なんか下北のなんか酒屋と か、うん、なんかあの小西でしたっけ、うんうん、とかああいうとこ行ったのはやっぱ結構衝撃はあったんですけど、うん、あんまりはっきりは覚えてないのはあって、まあ、ってのもクソ酔っ払ってたんでそんな中でやっぱ思うことがたくさんあって、であとそのレコード屋兼お酒っていうののインスピレーションっていうのはやっぱり自分が結構一番大好きなレコード屋が東京の原宿にあって、うん、ビッグラブレコーズっていうんですけど、そこは本当にもう当初からクラフトビールを置いてる場所だったんですよ、うん、でなんかもうそれめちゃくちゃいいなってやっぱずっと思ってて、まあ1回しか俺は行ったことないんですけど、まあ、通販とかで頼むことはあって、でもなんかそのスタイルはすごい良くて、でもそこはレコード買わないと飲めないみたいな制限があったりとか、やっぱ長居しちゃう人とかそういうの避ける感じではあって、でもなんかうちのこのスペースだったら全然格打ちにしちゃってもいいなっていうのが結構思って、
うーん
っていう感じですね。
そのビッグラブレコードさんも全然、知識も面識もないんですけど、はい、なんか聞いたことあるような感じはしますね、そのビール界隈のあれで、
うん
うんうん、そういうとこあるんだみたいな、うん、
でやっぱりそのレコード好き、レコード好きでやっぱそのビッグラブレコーズのスタイルによってそのクラフトビールにハマった人ってやっぱりちょいちょいいるっぽい。
あ、本当ですか。
あそこはなんかもう昔からその滋賀高原のビールを置いてるんですけども、
うんう
ん、それでやっぱりハマったって人はよく聞きます、
ね、いいですよね、そういう全く違う方向のカルチャーからビールがこうハマってく人ってのは、うんうん、多分今は相当いるんでしょうけど、
うん
うん、それでも具体的にね知らないんで事例を
確かに、うん、
で僕もレコードショップっていうとこにはほぼ行かないので、
うん、
やっぱりあんまり足を踏み入れないから、うん、そこでハマった人とはあまり知り合えないわけですね。
なるほど、
うん、マギズムだと僕の印象ですけど、うん、割と半々で売ってる気がするんですよ、レコードとビールっていうのも、
うんうん、
同じぐらいの、
そうですね、そう
でやってくれるとビール屋としての認識もできて、はい、まあ僕はちょっと行きやすいかなっていう感じはすごくして、うんうん、でまあ買わなくても飲ましてもらえるっていうのもあるし、うん、
それはめちゃくちゃありがたいですね、
うん
うん、でも酒だけ飲みに来てくれる人とか本当にありがたいっていうか、
うん、なるほど、それでも成り立ってるんですよね。
ぶっちゃけ分かんないですね、まだ半年やしみたいな。でも本当にもう全部ゼロから始めたんで、本当はもっとがっつりボトルショップみたいな感じでアピールしたいんですけど、なんかそれもまだこれからかなって感じで、
ゼロからってでもすごいですよ。大体だってこういう店開く人って、まあ、要は個人で何か始める人ってある程度のそのコネクションとか算段とか結構考えてるというか、うん、まあ、特にこういうボトルショップとかやる、
うん、
だったらなおさら、ね、そのビールも揃えないといけないじゃないですか、
うん、
でどこのインポーターがどうとかっていうのを、うん、ある程度こう何年か飲み歩いて、
そうですね、
なんか気づいたらそういうことやりたくなっちゃったみたいな人が結構多いと思うんで、う
ん、なんならですね海外に一回一遍行ってとかって人もやっぱ多いとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、実際今後それやってないのがコンプレックスになる可能性もあるかもしれないですけど、まあそのうち行けたらいいなと思います
。うん、うん、で海外もし行ったとして、
はい、
レコードとかも直接買ってきて、はい、持ってきたりとかってのはするんですか。
ね、したいですね、やっぱ、まあ、中古がメインではないですけど、やっぱりその買い付けってやっぱ憧れではあるんで、うん、やってみたいですね、そのうち。
最近だともういろんなネットがもうすごい発達してるから、
はい、
まあ、とりあえずお金さえ払えば、
うんうん、
とりあえずいろんな国からこう手配できるっていう環境だと思うんですけど、
そうなんですね、
それでもまあ手に入らないものはもちろんビールシーンでは当然あるし、
うん、レコードもそうだ、
うん、じゃあなおさら行きたいですよね
間違いないですね
やっぱ一番のその行きたい国っていうのはレコードで見るとどこなんですか。
あ難しいな。
そのビール関係なし、
そのままめちゃくちゃ難しいかもしれない。そのレーベルとかにどっちかっていうと行きたいとかの方が強い、強いっていうかそれもあるし、なんかそう中古の買い付けだけで言ったら、うん、もうほんとなんか辺境に行ってみたいんですよ。例えばなんかもうインドのわけわからんとことか、
うんうんうんうん、
そういうとこでわけのわからん音楽とかを買い付けてきたいなみたいな、そういう願望はあったりするんですけど、あとはほんと有名なレコードストアとか、うんうん、やっぱたくさん好きな場所あるから、なんかこれみたいなのは難しいですね。
例えばその音楽っていうのもその各地の伝統音楽とかもいろいろあるじゃないですか、
うんうんうん、
例えば今インドの辺境にっていう話の中で言うと、うん、そこで探り当てたいと思ってるものっていうのはどういう音楽なんですか。
やっぱ世の中その世界中であんまり知られてない音楽、うん、埋もれちゃってる音楽とかそういうのをやっぱ探し当てたいなっていうか、結構それが、まあ、トレンドでもあるんですよ今その世界中の、
うんうん、
やっぱディガーっていう存在がいて、うん、例えばですけどなんか今うちで扱ってるハビビファンクっていうレーベルがあって、それはドイツのレーベルなんですけど、そこはなんか中東の音楽を掘り当ててそれをリーシューするレーベルみたいな、
うん、
なんかそういうのがあって、逆に言ったら俺がそういう場所とか、例えばインドの本当に辺境のとこから何かをこう掘り当てて、これって誰も聞いたことないんじゃないかなってもし見つけられたら、それこそレーベル立ち上げて自分で再発するとかいう、そういう楽しみもあるのかなと思ってて、そういう意味では本当海外行きたいなっていう。
まあ、僕で言うとそれを全部ビールに変換すれば理解ができることだと思うんで、まあ要は誰も飲んだことない知らないブルワリー探してってことですよね。
そうそうそうそう、なんならちょっと昔の時になんか一時期流行ってた味みたいなのが実はあって、
なるほど、
スタイルとしては今これが何のスタイルみたいなのが確立されてないのがもしかしたらあるのかもしれないし、
うんうんうんうん、
そんな感じでしょうね。
なるほど、面白いですね、うん、あんまり音楽のそういう側面でこう考えたことってあんまなかったんで、うん、面白そうですね、うん、結構民族音楽とか好きで。
あ、本当ですか。
そう、大学はまあ中退しちゃったんですけど、
うん、
民族音楽。
俺もっすよ、中退は。
本当ですか。高卒ですかね。
最高、高卒です。何の後悔もしてないですよ。
あ、もう同じくですね。何にも後悔してないです。むしろ中退したからこその今があるのが間違いないんで、うん、
間違いない。
そうそう、だ民族音楽の講義とかも取ってて、
うん、
まあ、あの例えばインドネシアとかのガムランとか、
うん、今いいのあるっすよ。ちょっと持ってきていいですか。今再発の話しててからこれもその一環というか、
うんうん、
70年代だったかな、このハリー・ルスリーっていう。あ、こんにちは。新しいビアが
ちょうど今入荷されましたね。せっかくなんで入荷の状況をちょっと逐一ちょっとレポートしてみようかな。
これでも1種類ですよ。
あ、本当ですか。
もうワンケース
カーディナルトレーディンググレートリターン IPA 届きましたので早速後で飲もうと思います。でちょうど今ガムランがうんちゃらって話をして持ってきてもらって、
ハリー・ルスリー、これも最近再発して、しかも国内じゃない、全世界です、先行日本発売したばっかの。でなんかインドネシアってすごい、あの特許とかそういうのにめちゃくちゃ厳しいらしいんですよ。
そうなんすか。
それこそなんか、まあ、なんかマフィア的な立ち位置があって、その再発 したいって言っても、うん、なんかなかなかできないらしいんですよ。
うーん、
でもこのハリールスリはなんかちゃんとその家族がその権利を持ってたからできることになってる、うんうんうん、実際やけんインドネシアで再発されたとかそれレアグループが再発されたみたいな話があったら大体ほぼほぼブートなんですよ、うん、っていうのが結構現状 でこれはもう完璧オフィシャルで出てたみたいな感じ。これもそのガムランの要素もあってサイケの要素もあってめちゃめちゃ面白いインドネシア音楽。
インドネシアなんかブートのイメージしかないです
そう。そうなんですよ。そういう理由が結構小話っていうか、うん、聞いた話ではそうらしくて、
うん、
面白い。
今やメタル界隈でもインドネシアはもう、最注目国です
から。いやもうそうっすね、はい、いやもうインドネシアすごいっすねメタルカルチャー。パンクもすごいんですけど
メ
タルが、
ね、
メタルは本当すごいって言いますね、うん。なんかインドネシア今すごい子供たちが音楽に対して貪欲っぽいですもんね、
うん、
それこそなんか普通にやっぱスマホやっぱみんな持ってて、
うん、
でその、まあ、ライブハウスがそういう場所に行ったら情報交換の仕方がもう半端ないみたいな話を聞いてて、うん、意外とないじゃないですか日本って。その、まあ、音楽の話はするけど、
まあ、確かに自分で情報を入れられますからね、いろいろ
と、ね、うん、とにかくもうおすすめを紹介し合うみたいな、
うんうんうん、
そういうカルチャーってめっちゃいいなと思って。
そうですね、うん、やっぱりベタにこうアメリカっていうのも、
うん、
いいんですかレコード的には、うん、なんだろう他ビールだと、
うん、
やっぱアメリカ第一主義になっちゃうんで、うん、
そういうことか、
うん、やっぱりアメリカが外せない国になってるんですよ、
うんうんうん。
まあ、何でもあるとか、まあ、カルチャーの発信点としてはまあ重要な国だと思ってるんで、うん、だからまあその秘境がどうとかっていうのじゃない部分で言えば、
うん、
まあ、その中古をあさりに行くとか、
うん、
っていう意味で そのレコード的アメリカっていうのはどういう国なんですか。
中古であさり行くってなったらやっぱりアメリカとかはやっぱ物量は相当あるでしょうね、
うん、
あるっていうか、まあ、そのなんか卸で買うときもそのメーター単位みたいな、そんなんで
メーターっすか、
そのレコードを重ねてこれでいくらみたいな、まあ、そういう場所はあるみたいですけどね。でも ぶっちゃけそのレコード屋さんにっていうのはやっぱそんなにむちゃくちゃあるわけじゃないって、まあ俺も本当にもうそれこそあんまり行ったことないから話でしかわかんないんですけど、レコードがむちゃくちゃあるってわけじゃないらしくて、
うん、
やっぱもちろんにちょいちょいあったりとかでっかいのがボーンってあったりとかっていうのはあるみたいで、うん、
なるほど。
どっちかというと、まあ、レコ屋としての観点から言ったらそのやっぱディストリビューション、
うん、
まあそのまあ、ビールで言ったら、まあ、インポーターですけど、うん、まあ、そのディストリビューションの機能はやっぱしっかりしてるなっていうイメージはやっぱイギリスとアメリカはやっぱ強くて、
うん、
それはやっぱすごいなって思うし、そこでやっぱお世話になってる部分が今現状強いから、
うーん、いろんなやり方があるんですね。
そうです。
なんかこの前なんかのニュースで見た気がするんですけど、
はい、
本当ここ1年ぐらい そのフィジカルの生産量がなんか、
うん、ああそうです、
レコードが CD でし
ょ、
抜いたっていうの
は、はい、
すごくないですか。
まあすごいと思うんですけどねでもなんかやっててやっぱ実感は最近ちょっとある気はしてますね、
うん、
それのそれこそその再発カルチャーもそうなんですけど、うんうんうん、単純にレコードのこう魅力をなんか理解してきてる子たちが増えてるのかなっていう印象はやっぱ強くて、
うん、
うちも結構お客さん若い子ばっかりだから、
うん、
しかもそういう子たちに限って値段が高くても全然買ってくれる子が多いから、やっぱそれはやっぱすごいことだし、結構自分の感覚でやっぱレコードで3000円超えちゃったらもう高いなっていうのがもう何年か前には自分でも思ってた、
うん、
ですけど、やっぱレコード出していや全然そんなことないなっていう、
うん、
いやだってレコードって結局バンドが とかそういうアーティストが、まあ、作る、まあ、過程からでも想像してもやっぱ多大なその労力というか、
うんうんうん、
リハに入って曲作ってレコーディングしてでそれを、ね、まあ、マスタリングして、まあ、バイナルなり CD なりにして、
うん、
でそれをまあ流通に流してどっかの国からどっかの国まで配達して届いてやっと売られるっていう、そういうことを考えたら1枚3000円超えるなんて当たり前でいいんじゃないかなってやっぱり最近は思えるようになってきたんですよ。そういう認識が今までも
う
自分含めなさすぎたっていう、
うん、
やっぱ俺より年上の人とかってやっぱり3000円超えちゃったら高い、
うんうんうん、
だから新譜買う人がどんどんいなくなっちゃったんだなっていう印象がすごく強くて、
うん、
レコード屋さんとか行ってなんか声に出して高いとか言うのは本当にやめてあげてほしいなっていうのはすごい本当1枚売って何百円になりますかっていう世界なんで、本当駄菓子売ってるようなもんすよみたいなな
るほど、
うん、そういうのやっぱうん、やっぱ共通認識としてやっぱみんな持ったがいいのかなっていう、
うんうんうんうん、
全然もういやもう儲からんすよみたいなのはありますけどね、まあ、クラフトビールも結局そこに似たような感じしてるんですよ、
そうっすね、うん、今流れて聞こうと思ったんですけどビールのその1000円超えのライン、
うん、
まあ言っちゃえばまあ同じことではあるんですけどね、
うん
うん、
結構流れとしてはすごい似てると思いますね、
そうですよね、
それこそやっぱ DIY でやってるうん、とこもあるし、やっぱいい素材使ってるとこもあるでしょうし、うん、ホップも死ぬほど使ってて
、うん
うん、それはまあ高いでしょう、でも高くないよみたいな
そうですね、
うん、でもそれをまあレコードにしてもお気に入りのレコードを聴いたりとかお気に入りのクラフトビールを飲んだりとかってそれで得られる至福な時間とかやっぱそれってかけがえないものだなってのは、
うんうん、
常日頃思うし、やっぱ人生潤うっすよ、
まあ本当ですね、
う
ん、
そういう意味でやっぱそういうのにお金使うのは最高だなって思えるし、
うん、僕はもう1000円のラインは我慢できたんですけど最近ね1500-600円のラインが出てきまして、
はい、
それはちょっとうんってちょっとね
確かにな
んかボトルとかで 4,5,000 は全然なぜか納得できるか慣れちゃったんでしょうね、
うん、
だから缶でいくら材料いいの使っていくらレアだと言っても、
うん、
2,000 円かとかちょっと思っちゃったりして
なるですね、
うん、だからそのインポーター企業努力系と、
うん、
まあそのレイアウトとか、
うん、
だから使ってる原材料を、
うん
とまあ、そのレア度も大体これ一緒くらいだろうなっていう、まあ、なんとなく裏事情を知ってるものが例えば1200円と1600円だったら、
うん、
おいこの400円は一体何なんだみたいなでちょっとね思っちゃう時もないとは言えない、
いやあるでしょう
なんかそれでいて、うん、ほら値段つけるのって要は内側の人じゃないですか、
はい、
それでいて例えばそのインポーターとかによっても、まあ、ビールの話ですけど、はい、インポーターの例えば管理状態とか、
うん、
あとその流通の、まあ、もろもろの状態によって、
うんうん、
じゃあどっちがうまいのかって言われたら、うん、必ずしも高い方じゃないわけじゃないですか、
そうですね、
で音楽とちょっと違うのって、
うん、
音楽っていうのは例えばいい音でレコーディングしたのがいいわけでもないし、
うん、
劣悪でもなんかパッションを感じるものがあるとか、うん、そういうのも大いにあると思うんですけど、
うん、
ビールの場合その鮮度って落ちる一方なんで、
そうですね、うん、確かに、
だから絶対これもっとうまいはずなのに、う
ん、
これかよ1600円かよっていうのが、
うん、
最近ねちょっとないとも言えないのがあって、
うん、
そこはだからまあ意地悪く舌を肥えさせてしまったせいなのかもしれないですけど、はい、やっぱそういうのがあるんで、まあ、ちょっとそこは音源とは違う、
うん、
もっと分かりやすいシビアな判断をこうバシバシってこうやっていってもいいのかなとはね、
うんうん、
ちょっと思ったりすることが、まあ、ありますよと、
うん、やっぱ徹してるインポーターとかってやっぱありますもんね、その やっぱ うん、もう冷蔵に関しては絶対に冷蔵じゃないといかんとか。
そうですね、
うん、やっぱそういうのはやっぱ信頼できるのはあるし、
結構その内側の人、まあ、インポーターじゃないビール屋の人たち、はい、
うん、
もういろいろ飲んでると思うし、いろいろね味の勉強もしてると思うんですけど、輸入、
うん、
ビールに関しては、まあ、僕の意見なんですけど、
はい、
やっぱり現地でその作った人がこれが一番うまい状態だっていうのを飲まない限りは、
うん、
このビールをちゃんと飲んだぜということには一応しないようにはしてるんですけど。
なるほど。
まあそんなこと言い出したらもう全部ダメなんですけど、ね、でもまあある意味でその最高の位置がもうあるんで、
うん
うん、まあ、バンドとかだと、まあ、音源取ったらまあそれが一個の作品として残りますけど、ライブとかあった、
うん、
状況とか、うんうん、体調とかでいい悪いとかも結構あるじゃないですか。
そうですね、そういうして、
それも面白みがあるで、うん、結構見応えがあったとか、
うん、
クソだったとか結構そういうのもあると思うんですけど、
うん、なんか最低限のマナーを、マナーですよね、マナーみたいな、なんかそういうのはあるのかもしれないですね、やっぱり。
まあそれでも美味しいんですけどね、
うん、まあでも缶っていうスタイルがやっぱり割りかし好きというか、
うん、
うん、そういう意味でもなんかいいなと思いますけどね。
缶、うん、ビールばっかりですね。
そうですね。
まあ最近缶が多くなったとはいえ、やっぱりボトルでもこう売られてる、
はい、
あのまあ日本のブルワリーであったり、
うん、
まあ、海外のブルワリーあると思うんですけど、今このバギズムにあるショーケースの中は、
はい、
まあ、一部はあれですけどあのほぼ缶ビール
たまに糖はそんなにないんですけど、
まあ、缶の方がでも扱いやすくないですか。
扱いやすいですね、
うん、
あとはやっぱラベルが好きっすね。
うん、
まあ、瓶もいろいろやるようによってはいろいろあるんでしょうけど、
うんうんうん、
やっぱラベルの遊びが魅力的な部分は強いですね、
うんうんうん、
本当に。
缶の方がこう面積なんだかんだで広いですよね。ボトルでなんかやるより、
うん、
いいですね。いろんな種類があるんだってこう一発で分かるのがまたいいですよね缶って。
そうですね、
うん、最近なんかおすすめというか、
はい、
まあ一押しというか、まあ、そういうなんかビールってあるんですか。
はい、一押し、まあ、うちもそんなにまだ仕入れとるわけじゃないんですけど。
まあ、好きなビールでも何でもいいんですけ
ど。今置いてるのはもう、ストラスコナビアのゲットダウンが、すごい、
うん、
なんか IBU30 なのに、なんかその苦味の質的にすごいちょうどいいっていうか、結構、なんか結構苦く感じるんですよね。
IPA っていうには、まあ確かにちょっと低めなの。
低めですね、サウンズ。割かし最低ラインな感じではあるんですけど。
うんうん
うん、好きですね、ゲットダウン。まあ、名前もかっこいいし。ちょっとラベルもチャラい感じが。
そうですね。
好きで。クラブみたいな。
センス出ますよね、その。
いやー、出るっす。これはやっぱ出ますね、完全に。
インポートの方がやっぱりなんかそういうのがダイレクトに伝わってくるというか、
うん、
多分そういうことを考えながらこうブリューしたりとか、
はい、
プロダクトしたりとかする人がまあ多いんでしょうね。
うん、うん、そうですね。
日本のブルワリーよりも、
うん、1日最多で何本飲んだことあります？
ビールですか、うん、多分一番やばかった時で750の大瓶、
はい、
7.5% 以上、うんうん、まあもうほんと90も含め、
うんうん、
それを3瓶1人で飲んで、
ほほほ、
でその後にもう酔ってきたからまた追加で買いに行って、それも確かハイアルコール、
うん、
で、ちょっと誰かが持ってたまた違うお酒をガンガンガンガン飲んで、まあ最終的に記憶がどっか行ったっていうのはありましたね。本当に暇すぎて何もすることなくて
暇すぎて、
まあでもやっぱ美味しいですよね普通に。
うん、そうですね。
ストロングビールでも、
いや不思議なんですよね、なんか国内のやっぱ 大手のビールってずっと飲めないけど、クラフトビールは永遠に飲み続けれる。
なんでですかね。味が変わるからなのかな。その
いやー、変わんなくても
飲めます。
自分はまあ俺はなんか酒比較的強い方やけ、
うんうん、
まだそのビールで記憶飛ばしたこととかもないし。
あ、本当ですか。
ないか、飛ばしてみたいんですよ。二日酔いにもならないんですよ。
すごいっすね、今のところ。羨ましい。
まあ、もともとビールそんなに好きじゃなかったんですよ、
うんうんうん、
でクラフトビールハマって好きになって、でその前は本当にもう焼酎しかない。もう焼酎かウイスキーかテキーラかみたいな感じだったんで、でも強い酒に慣れてるっていうのもあるんですかね。
一番飲んだ時ってどのぐらいなんですか。
一番飲んだ時、
うん、
ビールですか。
まあビールでももう何でもいいです、焼酎でも。
焼酎いやもう計算できないです。だってもうずっと夜飲み始めて次の日の昼過ぎぐらいまでずっと焼酎飲んでた時とかもあるから。
それどういう飲み方なんですか。その焼酎を
ロックする。
ロックで、
はい、
ずっとですか。
ずっとですでも本当好きなんです。まあ今でも好きなんですけど。
そういう方から見れば割とビールのアルコール 10% とかって、
はい、
まあまあ優しいというか、その、まあ、
全然なんかむしろインペリアル系とかは最近本当に結構出会いが多いんですけど、なんかやっぱ自分に合うなぐらいなしにしか思わなくて、強いお酒っていう認識はあんまないです、
ね、本当っすか、
はい、
あ、ちょ、それはいいっすね。なんか掘り下げたいっすね。なんかあんまりそういう人知らないんで、
あ、
なんかそのビールってずっと飲んでると、はい、やっぱビール好きがこう集まるというか、知り合いとかでも、
うん、
で別にその人たちにね、ビール飲む前何のお酒飲んでたのとかそういう話あんましないんで、やっぱりみんなビール飲むじゃないですか。
そっかそっか。
で波のね、はい、人だとまあ 5% 6% でも3杯と4杯と飲んでくればそれは少しは寄ってきて、
はい、
でさすがに10杯と飲める人ってのはやっぱり限られてくるわけじゃないですか、
うんうんうん、
5% 6% でも、
うん、
でじゃあそこに 10% のインペリアルスタウトとか 15% のとか来た時に、うん、まあ、例えばこういう小さいグラスのサイズで飲んだとしても、
はい、
うわ強ってなって、ね、量が少なくとも 5% のビール3杯分ぐらいの迫力がね、威力があるわけじゃないですか。
まあ、確かに。
それでベロンベロンになっちゃうみたいな人はいて、
うん、
やっぱ 10% 超えるときちいなみたいなのは、まあ、当然聞く話なんで、もともとその要はハードリカーというかその強いお酒がかなり好きな人からすると、どうなんですか 6.5 とか。
いや、なんかもう5も4も 6.5 も変わんない。あんま考えないですね、その辺のラインは。
あ、
うん、やっぱこう9から上ってのはやっぱ違う気はするんですけど、
なんだろう、辛いの好きな人と似てるんですかね、その感じるアルコール感とか、
うん、
例えば 5% と 7% ぐらいだったらさすがにそのアルコール感の違いって、
うん、
まあ分かるんですけど、うん、それも多分ちょっとその範囲が違うんでしょうね。
あ、でも感じるは感じるっすけどね、やっぱり。でやっぱそれクラフトビールってやっぱそのアルコールが強ければ強いほど、
うん、
なんかやっぱその味わえなくなっちゃう。だからお酒ってそうじゃないですか、やっぱりアルコールが強いとアルコールの味がするから。でもクラフトビールだとそれをなんか補っちゃう、なんかこう力量が試されてるというか、やっぱインペリアルってそうじゃないですか、そのアルコールが高いけどちゃんとそのクラフトビールとしての味を損ねてないよっていうビールがやっぱり美味しいだなって思うから、なんかそれも魅力だと思うんですよね。
なるほど、
うん、
まあ、だからあれなんですかね、その例えば 5% とかの、はい、まあ、いわゆる大手のピルスナーっていうのが、はい、まあ、飲み飽きるというか、
はい、
っ ってことなんですかね。あ、でもそうです。その味もそこまでこう起伏がないじゃないですか。
確かに。
で、うおっていうのがないのが大手のビールじゃないですか。
うんうん、
その いつでも飲めるとりあえずビールじゃないですけど、
うん、
その万人に受けるビールなんで、
うん、
飲んでおっていうのがあんまり、まあ、ないものだと僕は思ってますけど、うん、
確かに。
っていう判断なんでしょうかね、もしかしたら。それと比べれば、だってクラフトって、まあ、言われてる、
うん、
まあ、IPA なりインペリアルなりっていうのは、
はい、
その味わいが全然未知なものだったりとかもしたと思うんで、うん、
逆に本当大手の国内のビールとかってなんか寝起きとかにいいのかもしれないなって俺は思ってるんですけどね。
それは羨ましいです。
でも それないですか、なんか起きて
ないっすね。
なんかそういう青春時代をなんか多分自分が送ってきたのかもしれないですけど、
うん、
やっぱ寝起きのそのねえ、まあ、例えば朝日だったりとか朝日の3号館をグビッと飲むのとかはわりかし好きだった。なんかビール嫌いだったんですけど、うん、そういうのは好きだった。
あ、嫌いな時からそういうことは嫌やった
んです。そうなんですよ。不思議なことに
麦ちゃん感覚じゃないですか、それ
は。まあそんな感じなのかもしれないですね。
いや、もうこれ本気で飲んだらどんぐらい飲めるんですかね。
どうなんすかね。
一回記憶飛ばしてもらえちゃった。
いや、いくらでもいけると思うんですけどね。
すごいな。
まあ、そういう意味ではやっぱ九州の人ってやっぱそういう人は多いと思うんですけどね。
うん、
それこそ焼酎もそうやけど、まあ、南に下れば下るほどやっぱ焼酎文化がやっぱ、まあ、鹿児島とかやっぱ特にそうやけ
ん、
割と鹿児島とかやっぱ居酒屋行ったら500円で焼酎飲み放題の店とかめちゃめちゃあるんですよ。
放題ですか。
はい、
すげえ。
500円で
じゃあ逆にもうそれ、まあ、九州、うん、まあ、ざっくり九州って言っちゃいますけど、
うん、
まあ、そういう焼酎文化とかっていうのがまああるじゃないですか、
はい、
ビールって受けるなんか手応えじゃないですけど、
うん、
まあ、あるんですかね、そういう、まあ、土壌というか。なんかほら東京ってやっぱりほら、
うん、
あの変な話、こう田舎者の集まりで形成されたような県というか都なんで、
はい、
あのもう生粋の東京人ってまあそんなにいないと思ってるんですね、個人的には。
うんうんうん、
だからその東京にこう意識、東京を意識して集まってきた人たちが東京ライフを、
はい、
やってるんで、まあそういう見栄えで売れたりとか、
うんうんうん、
話題で売れたりとかっていうのをしてるっていう、
うん、
まあちょっと勝手なイメージがあって、
うん、
だから伝統的な酒文化的なものがない分、
うん、
まあそのトレンドに食いつきやすいみたいな印象があるんですけど、うん、やっぱり、まあ、九州しかり、新潟だとか、うん、そういう日本酒とかね、
はい、
その焼酎とかそういう文化が元から根付いてるところの人って、
うん、
まあ、絶対若くからそういう洗礼みたいなのがあると思うんですけど、
うん、
今もあるのか分かんないですけど、
そうですね、
そういう人たちにとってはこういうビールっていうものが、
うん、
こういう、まあ、進化というか、
うん、
新しいのがこうできてきて、でそれどうですかって言った時に、
はい、
すぐにこう、あ、いいねっつってこう、はい、じゃあ飲もうかってなるのかなっていうのは結構気になるんですよね、うん、
あ、やっぱ、うん、世代とかを考えたら、うん、やっぱ分かんない部分も強いんですけど、うん、でもなんか少なくとも、あの、例えばっすよ、あの、
はい、
コーヒーとか、
うん、
結構福岡めちゃめちゃ今飽和状態というか、
うん、
まあ、それでもまだまだ増え続けてるんですけど、まあ、それも全国的に、ね、こうそのコーヒーカルチャーとかもやっぱずっと流行ってるのもあるじゃないですか、まあ、スタンドでもそうだし、うん、でもなんか福岡もわりかしコーヒーカルチャーって洗練されてて、でそういうのが流行るってことはクラフトビールも流行るんじゃないかなっていうなんか見え方はすごい感じてて、
うん、
なんか現実的にその俺の友達がいて、なんかめちゃめちゃ本当にコーヒーが好きな友達がいて、そいつはもともとビール、お酒は飲まなかったんですけど、
うん、
飲まないやつで、ね、コーヒーが大好きでっていうやつがいて、でもそいつが はなんかその飲まないのにずっとクラフトビールに興味を持ってた
ほう
っていうことがあって、
カルチャーとしてってことですかね。
うん、そうですね。そのやっぱなんか美味しそうに見えるし、そのそれこそさっき言ったあの DIY カルチャーじゃないけど、うんうんうん、なんかそういう楽しみというかそういうのがやっぱりちゃんと見えてて、うんうん、なんかすごい興味があるって言ってるやつが、はいはい、友達がいて、まあ、結果としてそいつ今すごいお酒を飲んでる、うん、クラフトビール飲んでてハマってるんですけど、うちお店を始めるっていうことになってから、はい、なんかカーターっつって明日オープンしてすごい嬉しいけん、なんか明日お酒を飲もうと思いよっちゃみたいな、うん、その時俺すごいなんか何用とかやなこいつみたいな感じで思ってて、当日になって本当にじゃあ乾杯しようっつって、うん、そいつがいきなりもう何年後しかお酒を飲み出して、もともとストレートエイジだったんですけど、そいつが、うんうん、お酒飲むっつって飲んで乾杯して飲んでうまいっつって、
へ
そっからもううちでもよく飲んでくれる友達がいて、だけどなんかその経験があってか分かんないですけど、やっぱそういうなんかコーヒー好きとかには絶対にウケるんじゃないのかなって。
うんうんうんうん、うん、東京も多いですねビールも好きコーヒーも好きっていう人かなり多いですね。
そう、う
ん、なんかもう普通に2時間超えて話しましたけど、なんか
もう2時間経ったんですか。
はい、なんかあまりところどころは多分全然使えなかったと
思う。いやまあそうですね。なんか何話しようかって感じです
けど。でも全然別にあの酔っ払って対談するだけなんで、
はい、
あの使える部分は。
いや楽しいですねこれ。めちゃめちゃ楽しいですよ本当に。
なんかまあ九州にもこういう、
はい、
ねこれが楽しいって思ってるくれてとかまあいればあの紹介もしてもらいたいし、どんどん。ね、布教していきましょうよ、
はあ、ぜひダッチョさんの力になれれば。
じゃあまあ僕から見たねこのバギズムのいいところというか、
はあ、
これ
は
ね、ぜひねちょっと言いたいなって思ってたところがやっぱりあって、
はいはい、
まずねグラスがとても綺麗
マジっすか。
あの本当にこれはむちゃくちゃ綺麗っすよ。最近あのやっぱあの水がね出てプシューってやるリンサーで水をあの中にまとわせて、まあホコリとかを取ってあのいい感じでつぐところというのが割とスタンダードではあるんですけど、乾燥させててあのしっかりとまあ本当ね見てもらいたいぐらいですよね。これ音声だから伝わらないですけど綺麗。いや本当にこれは久しぶりに、
ありがたいです。
だからちょっとだからネガティブな感じで言っちゃうと、
はい、
こうレコード屋がメインだから、
はい、
ちょっと侮ってた部分ももしかしたらあったかもしれないですけど、にしてはというか相当綺麗ですよ。だそのビールをちゃんとその飲むための、
うん、
ほらグラスも出してもらえるので、はい、まあ、本当にその美味しく飲んでもらいたいんだなっていうのがすごく伝わるというか、うん、まあ、もちろん別にもう噛んでいっちゃってくださいよ、でも僕は全然好きなんで全然いいんですけど、
クラフトビールはやっぱグラフトで飲みたいっすね、
うん、すごく綺麗。
よかった
ぜひねここに来たら絶対グラスで飲んだ方がいいですね、
はい、
で今は冷蔵庫が両開きの1.2メーター1メーターぐらいの冷蔵庫が、
はい、
まあ、1台なんですけど、
うん、
まあ、今後
増やしたいっすねこれは。
うん、
1台でも
それこそもう何屋なんだっていうぐらい半々ぐらいを目指して
る。あ、そうなんですよ。なんか結局じゃないですけど、うん、まあ、ビールもレコードもそうなんですけど、
はい、
なんかせっかくなんか割かしスペースがある店舗を構えてるんで、うんうんうん、なんか何でも売っていいのかなって最近はちょ結構思ってて、
うんうん
うん、結構もしかしたら今後雑多な感じになっていく可能性もあるし、うんうんうん、もしかしたらスケートボード売ってる可能性もあるしっていう、なんか今はそんな気持ちというか、
うんうん、
なんかそれぐらいなんかまあ俺も好きなものが多いから、うん、あとは今ちょっと音声じゃ分かんないですけど絨毯引いてて、
はい、
カウンターの前に、
はい、
絨毯めちゃめちゃ好きで。
本当っすか。
俺の最終目標実は絨毯売りたいなとか
絨毯や
絨毯マジで売りたいんですよ本当に。
すげえ。
これアフガン絨毯なんですけど、
それはちょっと言われないとこだわりを。
そうなんです。本当はやっぱペルシャ絨毯とか大好きなんですけど高いじゃないですか。で今引いてるのはアフガン絨毯で、まあ儲かることはないけど、うんうんうんうん、でもなんかそのなんか絨毯とか売れたら面白いのかなとも思ってたりとか実はしてて。
なるほど、うん、なんかそのうちあのソファーとかに値札ついてたりとか
可能性あるよ、ね。うん、でもなんか本当にレコードとクラフトビールだけじゃなくて何でも売っていこうかなっていうスタンスは実はあったりとかして、でもやっぱ好きなものしか置かないっていうのはやっぱ最前提で行きたいなっていうのは思ってて、
絨毯に詳しい知り合いとかもいなかったんで、
アフガンいいっすよマジで、
うん、勧められたらなんか
絨毯深いっすよマジで。
うち今絨毯不足なんですよ。
本当ですか。
はい、絨毯をちょうど取っ払って
あら
ずっとフローリング状態なんですけど、あらら、でしかもちょっと家が特殊で全部白いんですよ。
あ、マジですか。
フローリングも白だし、
それあの気が狂うやつじゃないですか。
食べ物白、ま
あ、精神状態がおかしく真っ白な。
でも物がいっぱいあるんで、あのそういう精神病棟的なあれではないんですけど、あのそうですね、何かそのまあ要は白貴重ので、
うん、
合う絨毯とかあればなとか思って、結局昔買ってたのが、うん、まあ、ちょっと白っぽい絨毯だったりとか、まあ、そういうとこのなんか色彩センスだなセンスがちょっとないんで、うん、それこそじゃあオール白のとこに合う絨毯とか、
うん、
多分紹介してもらったら多分買うかもしれないですね。
いいっすね、
うん、
絨毯やっぱ目利きって大事なんですけど、目利きするときって絨毯の裏を見なくちゃいけない
ん
ですよ、
うんうんうん、
裏を見たときにやっぱりこう整合性というかバランスが取れてる絨毯がやっぱいい絨毯で。
へえ。何が違うんですか、そのアフガンとペルシャ絨毯。
あ、まあなんかアフガン絨毯とかペルシャ絨毯そもそもまあどっちも手作りで、
はい、
薄さとか厚さとかもあるんですけど、アフガンどっちかというとペライやつが多いのかな。
まあ、確かにちょっと薄そうな。
そう、まあ物にもよると思うんですけどね、その作ってる場所とか、うんうん、厳密な違いはまあ分かんないですけど、まあもちろん柄が全然違うというか、
はいはいはい、
アフガンは俺一番そのアフガンでハマったのが、はい、アフガンはラグっていうカルチャーがあって、
うん、
それ何かって言ったら例えばツインタワーのテロがあったじゃないですか、
はい、
あれのそのなんかあれを絨毯に落とし込んでるデザインのアフガン絨毯とかあるんですよ、
うん、
あとはそのアフガンの和絨毯っていうだけあって、その戦争とかその武器とか、うん、そういうのが柄として絨毯に落とし込まれてる絨毯があるんです、
うん、
でそれがすごい面白いんですよ。それは結構戒めな意味でそういうのを作ってる、うんっていう感じの絨毯があって、結構マニアックなんですけど、なんかそのカルチャーがすごい面白いんですよ。でそのツインタワーの絨毯とかも一時期出てたりとか、
うんうん、
そういうなんか戦闘機だったり飛行機の柄がある絨毯とかアフガン絨毯で出てたんですけど、結構それがなんか見た目的にもめちゃめちゃかっこいいというか、なんかあのなんだろう、ジブリのラピュタとかに、ラピュタじゃないや、ナウシカとかああいうのに出てきそうな、壁画とかに出てきそうなああいう柄なんですよ。
はいはいはいはい、
すごい良くて、それがあんまり日本にもちょいちょい入ってはいるんですけどなかなかなくて、なんかそういうのめっちゃ見たいなっていう願望が
すごいな、
実はあったりとか。
本当に楽しみっすね。
いやでもないですけどね、その分なんかもう本当になんか世俗的というか、なんかテレビに出てくるようなことは本当に知識なくて、本当いつも嫁となんでこの芸能人知らんとみたいなこと言われたりはしてるんですけどね。 そう本当に本当に知識なくてそういう
僕は大好きです
いやもうちょっとやっぱ世間一般的な情報もちゃんと頭に入れないかんなと思いつつ全くそんなことがないから、
まあ、エンターテインメントの方向性ですよね。
まあ、そう
ですね、うん。なんかそういう話を聞くと、
はい、
一個気になるものがあったんですけど、
はい、
このイルミナティ的な仕様
これっすか
三角錐
三角錐
フリーメイソン
全ての万物を
これやばいでしょうね
どうする
これ結構ね、
なんか気になってたんですよね。すごいとこ突っ込まれた
の。いやこれは相当気になってましたよ、あのレジの真横にある、
はいはい、
これ温度計
です
よね。
これガリレオ温度計です、ね、
の横にある、
三角錐
ジ・イルミナティの、
はい、塩っすよね。塩の塊岩塩
です
よね。これは本当にあの意味はあんまりないですけどこれ友達のさっき、はい、あの話であったビールをクラフトビールを飲むようになった、はい、コーヒー好きのもともとのやつが、
うん、
なんか湯布院かなんかでお土産で買ってきたものでまあでもぶっちゃけ俺イルミナティとかそういう陰謀論、
うん、
本当はむちゃくちゃ好きなタイプです、ね。それこそもうムーとかそういうのとかも本当に好きで、
うん、
まあだからっていう感じ、なんかもともとずっとそういう陰謀論とか好きだったんですけど、うん、よし詳しい方やと思うんですけど、今って結局その政治的に言ってもやっぱそのネトウヨとか、
うん、
そういうのがはびこってる時代だから、あんまりそういうのってなんかこう好きって口にできなくなっちゃったなって、本当に本来好きやった人たちがなかなか言いづらくなっちゃったじゃないですか、
うん、
だからやっぱああいうネトウヨみたいな人たちってそれをもう本当に信じてる人たちだから、
うんうん、
俺はやっぱりエンターテインメントとしてやっぱイルミナティとかそういうの好きなのにっていうのはあるっすね。
なるほど。
でもこの塩も面白いんですけど、なんかこれもらって何月ぐらいやったかな、結構こう下に勝手に水が溜まってたりしてしたんですよ。
えっ、怖いじゃないですか。
いや本当にだけ、ね、ちょっと見たら分かるけどちょっとボロくなってるでしょこの辺、
はいはい、
なんか下に水が溜まってて、あ今もほらちょっと水滴が、これがよく分かんないですよね。なんか湿度的なものなのかちょっと霊的なものなのかがもしかしたらあるのかなって思ってる節はあって、一時期やばかったんですよ。
マジっすか。でもそこまでの塊になると水分ってどうなんですかね。
まあ、塩って結局やっぱ水分をこうあれするっていうのはあるけど、結構あからさまやったけん、なんか悪い霊を取り払ってくれてるんかな。やっぱ森上カルチャーじゃないですかこれって
そうなんですかね。
うん、森上カルチャーってやっぱりやっぱ先人のやっぱ思ってることってやっぱね正しいって思う瞬間あるっすもんね。そういう意味ではなんかなんかこれもらってどう使おうかってやっぱ置くしかないじゃないですかこの
ガリガリやって調味料にやるわけにもいかないですよね。
いかんしみたいな。でこれちょっと舐めたらやっぱ甘めの塩で、
うん、ピンクソルト、
うん、たまにそうですね、ピンクソルトでたまにちょっと指でちょっと舐めて、ああしょっぱいねみたいな感じ結構気に入ってるんですけどね。これ
は前から気になってました
ね。要はメタルとかやっぱそういうね、イルミナティとかそういうの結構重要でしょ、悪魔崇拝的な。
そんなに完全にあの現実主義というか、あのなんならその政府批判とか、
はいはい、
そのマイノリティマジョリティの話の、
うん、
そのマイノリティの方が、まあ、正しいじゃないけど、
うんうんうん、
そういうのをなんか発信していきたい欲がすごくある。
なるほどですね、
うん、でも本当だからデスメタルの、
うん、
あの腹綿をえぐってとかいうのは本当に映画とか、うん、エンターテインメント
なんで、の
それはそれ本当に伝えたいものは何ですかって言われたら、うん、そうそれではないです。
あ、
う
安心します。
完全に政治です。
安心しますね。
政治とビールです、
うん、いやもう直結してます、ね、本当にビールを安くしろっつって変ななんかまとめじゃないですけど、うん、なんかクラフトビールをなんか誰でも味わえるような国とかそういうのって多分すごい素敵な国だな。
そうですね、うん、なんか一個の大きな物差しになるというか、
うん、
そうですね、
こういうのが誰でも味わえる国は多分素晴らしい国なんじゃないかなって。
確かに、
うん、そういう風になってほしいですよね、うん、
いや本当そうですね、
うん、レコードもそうなんですよやっぱり、うん、3000円とか4000円とか惜しみなく自分の人生の、うん、なんかこう糧になるようなものをこう得られる、誰でも得られるような、
うん
うん、街とか国とかってそういうのはやっぱりやっぱこれで高いって思いたくないじゃないですか、うん、誰だって、うん、でそれでいちいち迷って、これってやっぱどこの国でも言えるその健康的で文化的な生活を送れるっていう最低限のなんかいいラインかもしれないですね、クラフトビールって。そういう意味では
そうですね、
うん、あら、ヨシリン、
おいっす、おい
っす、
妖怪、妖怪が
妖怪
妖怪
ちょっと妖怪来たんで終わっときますか、ここで
一旦終わりますか。
めちゃくちゃ収録させてもらったんで、
いや
もうどうやって編集しようか。
もしかして妖怪
妖怪がなんか喋ってるので、ちょっと福岡の妖怪来ちゃったんでこれにてということで、
はい、
で今回のゲストはレコードショップバギズムのオーナーの片さんでした、
はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。